全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌13番。といたします。美しい誠実を与え、私ものこの日の喜びをいよいよ増し加えてくださいますことを感謝いたします。健康を与え、私もがあなたの召しに応じてここに集まり礼拝をすることができますことを感謝いたします。あなたは私どもを作り、しかもご自身のために作り、それゆえに私どもの礼拝を求めたまえますことを信じ感謝いたします。そしてそれゆえに信仰を与え、あらゆる良き技をお与えくださいまして、私もの礼拝の生活をお守りくださいますことを感謝いたします。私もはこの恵みを心より感謝するとともに、今日病のためにここに集うことのできないもの、あるいはいろいろな困難のために戦って疲れておりますもの、そういう愛する一人一人を思い、 いずるものであります。どうか愛するその一人びとりをも、また私どもと等しくあなたの恵みのうちに置かれていることを信じ、あなたの恩憐れみの一層豊かに加えられることを願います。そして願わくは、あなたに救われました者が皆愛携えて喜び、また勇ましく右にも左にも曲がることなく御国への旅を続けていくことができますよう導いてくださいますよう願います。私どもの周辺はあなたに祈るべきことが無数にあるにもかかわらず、私もその中においてまことに祈るべきこととそうでないこととのあるかのごとくに思い、真実なる祈りをしないでおりますことを懺悔いたします。御前にたちまちにして舌がこわばり、唇が閉ざされて誠の祈りができませんことを残念に存じます。願わくは、主イエスキリストによって救われた者として、この唇が開かれ、この舌が解かれて、自由に祈り、また自由にあなたと交わり祭ることができますよう導きたまえ。私どもの祈ることができませんのは、あなたの御声が聞こえないためでございます。あなたが問いたもうことを聞くことができず、従って答えることをせず、あなたが語りたもうことに耳を傾けず、従ってお答えしようとしない愚かなものでございます。願わくは、かたくなな私どもの心を砕き、御言葉を与え、それによって私どもが心からあなたに答え祭り、喜んであなたと交わり、感謝を持ってあなたの恵みを受け入れに至ることができますよう導きたまえ。私どもが御前に出まして、願わくは一切のおもんばかりを捨てて、ただ幼子のごとく素直にすべてのことをあなたに申し上げることができるよう導きたまえ。私どもの愚かな思いも、私どもの愚痴も、私どもの不平も、それらのことを誠の信仰をもって申し上げることができますよう導きたまえ。ただあなたに不平を言うのではなく、私どもの弱さをそのままに申し上げ、あなたのお答えを待つことができますよう導きたまえ。願わくは、すべてここに行われますことが御心にかないますように、聖霊の導きを乞い願います。世界中に名を広がる戦争の暴力と、あるいは不法の中に傷んでいる人々を、またトルコ・シリアでの新たな大地震によって傷つき傷んでいる多くの人々がいることを知らされておりますが、どうぞあなたの御顧みよ、助けの御手を述べてくださるよう乞い願います。疫病に苦しむ人々がなおあり、その救援のために労する人々があります。なお助け守りたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。 今週西東京教区の覚える原町田教会の上にあなたの御帰り身がありますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美、失礼、聖書朗読。旧約聖書詩編第20編7節から9節、旧約851ページ。詩編第20編7節から9節。今私は知った。主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて、右の御手による救いの力を示されることを。戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神、主の御名を唱える。彼らは力を失って倒れるが、我らは力に満ちて立ち上がる。新約聖書使徒言行録第8章4節から13節。新約227ページ。使徒言行録第8章4節から13節。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた霊に取りつかれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出ていき、多くの中風患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。ところで、この町に以前からシモンという人がいて、魔術を使ってサマリアの人々を驚かせ、偉大な人物と自称していた。それで小さなものから大きなものに至るまで、この人こそ偉大なものと言われる神の力だと言って注目していた。人々が彼に注目したのは、長い間その魔術に心を奪われていたからである。しかし、フィリポが神の国とイエス・キリストの名について福音を告げ知らせるのを人々は信じ、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもフィリポに付き従い、素晴らしい印と奇跡が行われるのを見て驚いていた。そこまで。エルサレムで起こった大迫害のために散らされていった人々は、それぞれ巡る先々の町で伝道いたしました。その代表例としてフィリポのサマリア伝道があります。フィリポはエルサレム教会のいわば執事として、私どもの教会で言えば長老として選ばれた、あのステファノを含む7人のうちの1人であります。 使徒言行録の最後の方で、使徒パウロが実はフィリポの家を訪ねて行って宿泊までしたと記されています。そこでは使徒言行録の記者はフィリポのことを霊の七人の一人である福音宣教者フィリポというふうに言っています。現代の私どもの教会でいう長老と同じ立場でありますが、執事のような教会運営の実務とは違って、福音宣教に特に携わる働きであったことがわかります。彼はサマリアの町に行ってキリストを述べ伝えたとあります。新約聖書の時代、ユダヤ人とサマリア人との間は、いわば犬猿の仲でありました。サマリア人というのは、このユダヤの地方のすぐ北側に位置する、といっても実はそんなに広くないんです。九州よりももっと狭い地域になりますが、そこがあって、そのさらに北にガリラヤ地方が実はあります。いわば同じエリア、同じ地域になるわけですが、大変仲が悪かった。ヨハネ4章のシカルの井戸辺で、サマリアの女と主イエスとの出会いと対話が有名でありますけれども、ルカの9章のところでは、シエス一行がサマリアを通るときに、サマリアの人たちから歓迎されなかったという記事もありました。ユダヤ人とサマリア人との間には、互いに偏見や敵意、憎悪という壁があったわけです。その歴史は古く、イスラエルの王国分裂の時代に、北王国がアッシリア帝国に滅ぼされたとき、アッシリア帝国によって一部の人たちはアッシリアに連れてかれてしまうんですが、残っている人たちのところに外国の民をアッシリアはそこに無理やり連れてきて住まわせていくわけです。そのことによってこの地域でユダヤ人といわば異国の民とが宗教的にも民族的にも混ざり合っていくことが起こったわけです。そこでサマリア人が誕生することになります。それは生粋のイスラエルを自負するユダヤ人から見るとまるで不純なものになってしまったと軽蔑されることになりました。他方サマリア人の方は旧約聖書の最初の5つ創出レビ民申命記この5書のみを聖典とし、預言集や文学書などは聖典として認めない立場でした。エルサレム神殿に対抗してゲリジム山という山に神殿を建て、そこで礼拝をしていました。まあイエス様の時代にはもうその神殿は破壊されてなかったのでありますけど、そういうふうにいわば対立していった。サマリア人はサマリア人で自分たちこそ正しく唯一なる神を信仰していると思っていたんです。シエスは良きサマリア人の例えなどによってその壁が人間が作り出したものとして、その隔ての壁を壊し、神様の前に同じ罪人、そして主イエスによって等しく許される人間として立つことを教えられたわけです。フィリポは、まさしく主イエスによって、その壁を取り除いていただいたものとして、 福音を伝えるべき相手、キリストを伝えるべき相手としてサマリア人をいわば選んだ。どの町かは分かりません。漢詩がついているのでサマリアのある町にっていうふうに訳すのが実は正確なんですが、いくつか大きな町があるんですが、その町に入ってフィリポが人々におそらく広場で語り出していくんですけれども、群衆はフィリポの言葉に聞き入ったとあります。こぞって聞き入ったとあるんです。で、このこぞってっていうのは、今日はちょっとスペースがなかったので手法の裏に載せられませんでしたが、文語訳聖書ですと心を一つにしてという言葉として出てきます。心を一つにしてというのは、みんなが同じ思いになってキリストについてフィリポの話を聞いたんだということであります。悪霊が大声を上げて逃げ出し追い出されていく中部の人や足が不自由な人たちが癒されていく、そういうものを目の当たりにしていくわけですが、それは印だと。罪の縄目に縛られていた人がイエス・キリストによって許されて解放されていく、そして神の国に入れられる救いの印がこの癒しの奇跡なんだと。つまり病の苦しい縄目から解かれて癒されるように、目には見えない罪の縄目によってがんじがらめに縛られて苦悩を負っている者が、その罪の縄目から解放されることの証、印としてその奇跡を見たということです。それでその町に大きな喜びが生じたと記されています。福音を聞き、それによって自分が囚われている、縄目に縛られているということに気づかされた者こそが、主イエスの十字架の許しを知って本当にこう解放されていく喜びを味わうことになる。私たちは自由で健康で好きなところに行って好きなことができる、これが当たり前になっているときにはですね、解放って言われても正直ピンとこないと思います。でも行きたいところにも行けず、やりたいこともできず、思うように見えず聞けず、 あらゆるものがこう不自由な中に置かれていく中で、見えなかったものが見え、聞こえなかったことが聞こえ、行けなかったところに行き、やりたいことがやれるようになっていく。そうやって病気が癒されるように自由になっていく、解放されていくということがどんなに実は嬉しいことなのか、これはそう簡単に分かるものではもしかしたらないのかもしれません。でもこのサマリアの町の人たちは、そうやって目の前で癒されていく人たちを見、そしてイエス様こそが自分たちを目に見えぬ罪の縄目から解いてくださるんだ、ああもしかして自分はこんなにこう縛られていたんだ、こんなにこう不自由に囚われてしまっていたんだってことにこう気づかされていく中から、あ、自由になれる、解放されるんだということを知った時の喜びが本当に大きかったんだということであります。さて、この町に魔術を行うシモンという名の男がいたと。今日と次回このシモンの話が続きますが、今日は、フィリポとシモンとのやり取り、次回はペトロとヨハネが サマリア伝道の第二陣としてやってきてですね、そこでこの人とやり合うんですけども、今日のところはですね、まず最初に紹介をされています。魔術を行うって、皆さん魔術ってどんな印象でしょうか。何かオカルト的なものをイメージされるでしょうか。おそらくここで言われている魔術というのは、人が潜在的に持っている、心の奥底に持っているいろんなこう恐怖心などの意識を煽ってですね、しかも人をこう一種のこう暗示をかけるような催眠状態にして心理操作をしていたものと考えられるのです。でそれは占いという形をとったり、病気を癒すという形をとったりするわけです。シモンというこの男は、この町で実は長い間その魔術によって人々を驚かしていたとあるんです。驚かす、これは、ただびっくりするっていうのではなくてですね、こう正気を失わせるとか狼狽させる、困惑させるという意味の言葉なんです。魔術をして人々がただおーっと驚いてですね、感心するのとは違ってですね、こう慌てふためく、狼狽する、あるいはこう困惑する、どうしたらいいんだって困惑する、そういう状態にさせていったっていうんです。つまり精神的な混乱状態にこう引き込んでいくんですね。この混乱状態の中で恐怖心や恐れがこう使われたのではないかと考えられるのです。現代のカルトのやるマインドコントロールの手法とかなり近いと思われます。そしてシモンが自分は偉大な人物だと自称している、これはやっぱ失笑ものですね。普通に考えたら自分で自分は偉いんだぞなんて言ってる人間ほど愚かしいものはないと思うんですけど、でも結構ある、誠に失笑ものではあるんですが、ここで彼がやってることは自分の何らかの能力で自分を認めさせたいという欲求にとらわれている証拠です。俺は偉いんだぞって一生懸命言うわけです。みんなちゃんとそれを認めろよって。シモンの場合はそういう人の心を操作していく特別な能力があったと言えるでしょう。その能力を使って自分を、あるいは自分の存在意義や価値を大きなものだ、偉大なものだと人々に認めさせようとしているわけです。で、それがかなり長い間思い通りに、思惑通りに行ったわけです。小さいものから大きなものまで、これおそらく子供から大人までという理解でいいと思いますが、みんなが彼が願ったように、ああすごい、この人は偉大な人だ、神の力だとみんなが言うようになったというんです。ですから彼は自分の期待通り、願い通りになっていて、満足していたかもしれません。このシモンという男の姿は、実は何らかの能力、いろんな能力は人はありますけども、何らかの自分の能力を使って自分を認めさせようということである。これは現代の私どもの社会の あらゆる組織体の中での権力闘争や、あるいは芸術やスポーツや囲碁や将棋や何でも、そういう競技の世界での名声でも、あるいはお金持ちになることで自分が一発の人間であるかのごとくに思ってしまっている人など、現代の私どもと決して無縁な人間の姿ではないのです。いや、私はずっと教会にいて、牧師館にいてこもって、朝から晩まで、聖書のことと祈りとに時を費やしてますけども、皆さんはやばシャバの世界に出て、このキリスト教的な価値観とは全く縁のないその世界で、まさにシモンにいっぱい出会っているんじゃないでしょうか。そういう意味では、今日のこの魔術師シモンというのは、魔術師って言われちゃうとちょっと遠く思えてしまうかもしれませんけれども、実は現代の私どもにとっては大変身近な人になると思うのです。自分を認めてもらいたいという欲求は誰にでもあるものです。私だってあるし、皆さんだってあるでしょう。で、それを自分の努力と実績で叶えようとするのが世の常であります。しかし、なかなか思うようにはいかない。そのような中で、真に自分を認めてくれる方として主イエスキリストに出会えたならば、本当に幸いだと言ってよいと思います。裏返して言うならば、キリストに出会えないと、いわば承認欲求にとらわれて縛られて、結果そこからさまざまな争いや痛みが生み出されてしまうから、ある意味では非常に残念な不幸なことになってしまうからであります。フィリポから福音を聞いた人々は信じ、洗礼、バプテスマを受けたとあります。ここで福音とは、神の国とイエス・キリストの名についてと言われています。聞いた人々は信じた。実にシンプルに、ただそれだけで、男も女も洗礼を受けた。何とも言い難い、この恐れの呪縛から解かれて、イエス・キリストの名にある許しと復活にあるよる永遠の命に生きる神の国の福音に、人々は信じた。それは、この福音に、この御言葉にですね、自分自身を委ねたということであります。続けて、なんとあのシモンまで自ら信じて洗礼バプテスマを受けたというではありませんか。このフィリポが来るまでは、自分のコントロール下にあった人々がいっぱいいたわけですけれども、それをですね、あのフィリポという人は勝手に奪い取ってしまったような憎き人だと思ってもしようがないところであります。それこそ怒って復讐しようとしても良さそうなものであります。なのに彼自ら信じたとあるんです。一体何が起こったんでしょうか。答えは分かりません、残念ながら。しかし、私どもえって思うわけです。シモンが信じた、洗礼受けた。頭の中にこうクレッションマークがこういっぱい出てくるわけですが、実はこれは逆に 改めて私たちはこれで問われているんです。信じるとは一体何かということを。信じるとは神様いると思いますっていうのが信じることではありません。神様の存在のありなしをですね、一生懸命調べて議論した上で、あ、やっぱ神様いるわっつって、これが信じることが全然違います。大外れ。ちょっと硬い表現をすれば、神を認識し承認すること、認めることが信じること、信仰ではありません。信じるとは信じる相手に自分の何もかもを任せきることです。それを私たちは委ねるというんです。自分の思いや力で信じるのではなく、告げられてくる福音そのものが人を変えてしまう。シモンは多分変えられたんですよ。フィリポの告げるこの神の言葉によって、神の言葉がそこに、神を自らが働いて人を信ずるものへと変えていく。私どもは、人間なんて結局変わりようがないんだって時々そう思えてくることがきっとあると思います。人を見てて特にそう思いますけどもね、あの人やっぱりいくらやっても変わんないわっつって。でも自分自身もそうです。自分でどんなに自己分析をして、ああ自分という人間はこういう人間で、こういう特徴があって、こういうもので、こういうとこ、あるいはいろんなレクチャーを受けて、あるいは修行や訓練をして、多少いわゆるメンタルトレーニングをしてですね、心が強くなったって思えるかもしれませんけども、本当は自分で自分は変えられないんではないでしょうか。それは信ずるということにおいてもそうです。信じるということも、自分で信じよう信じようといくら熱心に思ったとしても、それで信じるかといえば残念だけどそうはならない。信じなさい信じなさいって人から散々言われてプレッシャーかけられても、それで信じることが信じるようになるかってならない。信じるってのは委ねることなんです。でもそれは自力でその委ねることを獲得できるものではない。それは賜物と言います。賜り物、つまりいただいたものだという原点に立っていくときに、それはこちら側に理由や原因や動機があるのではなくて、あちら側です。ただただ神様の側の憐れみをいただいたからだとしか言いようがないんです。シモンもそうですよ。ここで詳しい説明はありませんけども、この後私どもは迫害者であった使徒パウロがキリストと出会って改心してきますけども、そこを見てまいることになりますけども、なんでこの人がって周りの人はみんな思うような、もう絶対にこの人変わりようがないって、そう思われている人が変えられていく。人は自分では無理ですが、福音によって変えられることができる。今日のフィリポとこのシモンとの出会い、そしてシモンが信ずるものとなりバプテスマを受けたということ、それはそのことを示していると聞くのであります。 決定的に神様の御手に、主イエスの御手に自分を任せきるという信じることが与えられる。神にできないことはないと言われていた通りにであります。信じることは信じているんです、シモンはね。ただその信仰はまだまだ未熟で、次回見ますけれども、この後とんでもない失敗をしながら成長していくと言えるのです。今はまだフィリポにくっついて回って、素晴らしい印と奇跡を見て驚くばかり。つまりまだ見えるものにこのシモンは引っ張られているんです。見えない御言葉にしっかりと立つという信仰の成熟にはまだまだ時間がかかる。しかし彼は神様の憐れみの中に変えられて、信ずる者とせられた。シモンも自分を主の御手に委ねた。我々も同じではないか。我々も未熟だが、罪の縄目から解放された喜びの原点に、礼拝の旅に立ち返りながら、御霊の助けを祈りつつ、その恵みを証しする生活に立ち上がっていきたいと願います。祈ります。主よ、御言葉が人を変える力を持つことを、私どもは自力では信ずることができません。しかしあなたが聖霊によって私たちのうちにあって、御言葉がうちに働き、信じないものではなく信ずるものに変えてくださる恵みを感謝いたします。その恵みのにお応えする生活を、この新しい人巡りにもなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌252番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、 黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。人恵みの旅路も守られ、再び御前に呼び集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、御業のためにお持ちください。また新しい人巡りも聖霊の御助けのうちに、先立ち行きたも主の御業に従って歩むものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌540番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。
you.